でも先生どうなんですか、本当は手術しないで改善したいなっていうお気持ちというのはあるんでしょうか。いやそんなことないよ、手術も同等にこう比較して治療の中で比較していいんだよというお考えなのか。
はい、ですね、本来手術は何の手術でも手術じゃなくて体に負担がない、例えば内科的な治療で完遂できるのであればその方がいいと思います。ただし、BMI が35という高度肥満の患者さんというのは、過去にも、減量の試みですね、例えば入院して減量する、いろいろな健康食品を買ってダイエットする、そういう経験歴はあるわけです。その時には10キロ痩せたりするわけですけども、その治療が終わる、例えば入院して退院したらばまたすぐに戻ってしまう、あるいは、人間というのはやはり、摂取するという、食事をですね、摂取し続けるというのはなかなか難しいです。なのである程度減量してもまたリバウンドして体重が戻ってしまう、こういうヨーヨーダイエットを繰り返してきている患者さんがほとんどで、そのうちに治療期間が長くなります。そうすると本来持っていた、いろんな健康障害、2型糖尿病だとか重複した健康障害がどんどんどんどん進んでしまい手遅れになってしまいます。この手術も、実はあまり長く糖尿病が持ってた患者さんでは効果が低いです。ですからなるべく、内科治療をある程度、やってみて効果がない場合、その場合にはやはり外科治療に次のステップに行くっていうことですね。そういう意味で今回のこのコンセンサスステートメントが発表されて、そして今までは実は内科の先生にあまり周知あるいは理解されてませんでした。なのでこのステートメントを発表することによって糖尿病や肥満症の専門医が必ずこのステートメントを守らなきゃないわけですので、そういう意味で適正に行われた場合には患者数、対象となる患者数は非常に多いと思います。
その3月21日にその学会があったということでしたけれども、ということはこの学会による影響は全国の内科医、そしてまた糖尿病専門医に伝えられて周知徹底していくものなんですね。
はい、この、ステートメント、内科医、つまりこれ日本肥満症治療学会、糖尿病学会、日本肥満学会から選ばれた委員で、議論してきましたが、実は私委員長を務めましたけど非常に大変でした。これをまとめるのは内科の考え方、外科の考え方の違いがやっぱり浮き彫りになって、そこでようやくたどり着いたこのコンセンサスステートメントになります。なのでこの発表が3月21日になされ、4月には各学会のホームページだとか冊子で公表されると思います。それから英語の論文化も今進めておりますので、我が国の肥満2型糖尿病に対する手術適用基準が世界にも公開されることになりますので、そういう意味では非常に大きな出来事だと思います。
では実際患者さんの診療の流れを教えてください。
はい、これは重要な点になりますので、確認させていただきます。減量代謝改善手術の患者のご紹介は内丸メディカルセンターにお願いしたいと思います。これは完全予約制となり、月曜または水曜の午前で受付を行っています。手術は矢幅の岩手医科大学附属病院で行いますが、その他の減量指導、検査入院、術後のフォローアップなどは内丸メディカルセンターで行います。しかし脂肪性肝疾患、特殊な病気となりますが、具体的には非アルコール性脂肪性肝炎という病気が合併した場合には特殊な検査が必要となりますので、 岩手医科大学附属病院で定期的に外来通院入院検査を行う流れとなります。肥満症では肥満に関連した2型糖尿病、高血圧、脂質異常症や睡眠時無呼吸症候群など多くの健康障害が合併しますので、病気に関連した診療科、そして肥満の患者さんに多く合併する精神疾患の診断など多職種によるチーム医療は必須と思います。当センターでは安全で質の高い患者ケアのために12の関連科とスタッフが診療にあたり、患者さんの肥満に関連した健康障害の改善をサポートしますので、肥満症治療で疑問点などがございましたら気軽にご相談をお願いしたいと思います。
はい、佐々木先生も内丸メディカルセンターで患者さんを見られていらっしゃるんですか？
はい、私は水曜日の午前枠でこの治療の担当となっております。
はい、
あと月曜日は糖尿病代謝内科の石垣先生が担当となっております。
はい、実際に肥満症で悩んでいらっしゃる患者さんたち、今後どのように道をつけていけばよろしいでしょうか？
はい、まずは今現在かかっている病院で紹介される場合には完全予約制となりますので、月曜か水曜日の午前に紹介状を持って受診していただくことになりますし、はい、ご自身でこの治療法が確認されてぜひ話を聞きたいという場合には、お電話で月曜日もしくは水曜の午前に内丸メディカルセンターの担当課にご連絡いただきたいと思いますので、そして外来日の設定をさせていただきたいと思います。
ということはまず内丸メディカルセンターがその役割を担っているということなんですね。
そうですね、ここで間違っていただきたくないのは、
はい、
岩手医科大学附属病院ではこの外来はございません。
初心者外来はございません。
矢幅になりますので、はい、この辺を間違わないようにお願いしたいと思います。
はい、内丸メディカルセンターだよということですね。
はい、
でその後の診療の流れの中で必要に応じて矢幅の岩手医大附属病院も関わってくるということで。
そうですね、内丸では大きな検査、診症を伴う検査はできませんので、例えば脂肪性の肝疾患がある場合には超音波検査で見ながら肝臓に針を刺すという検査が必要となります。
はい、
これはやはり岩手医科大学附属病院で、入院のもとに行わなければならない検査になりますので、この場合には、岩手医科大学附属病院で外来通院並びに必要に応じて検査で入院という方向になります。
はい、内丸メディカルセンターでも短期の入院で検査をするという。
そうですね、内丸メディカルセンターでは手術前に必要な、
はい、
あるいは麻酔をかけるにあたって必要な検査を2泊で行うと思います。その中で例えば睡眠時無呼吸症候群の検査だとか肝臓の画像診断だとか、
はい、
栄養指導ですね、どのような食事栄養療法を行うか、そういう指導を行う予定になっています。
なるほど、もう4月以降このセンターが開設されたということで、上手に内丸メディカルセンターとその矢幅の岩手医大附属病院のこの住み分けというのか分担というのかきっちりできたということなんですね。
そうですね、その連携というのは非常に内丸メディカルセンターと岩手医科大学附属病院、まあ、今後もおそらくいろいろな問題が生じる可能性もございますので、
はい、
その問題点には柔軟に迅速に対応して連携していきたいと思います。